を自己紹介しますか。
そうですね、
はい、ボーカルの渡辺大輔です。
ベースの千葉真奈美です。
ギターの鈴木健太です。
ドラムの岡田梨沙です。
そもそもこの Way to Go Radio というのは何かというと、はい、毎月25日をニコールズの日って勝手に決めまして、うん、その日に何かやっていこうということで一環でライブをやったりいろいろしてたんですけど、まあ、毎月、ポッドキャストでラジオ番組作って配信したら面白いんじゃないかということで始まったのが Way to Go Radio です。
はい、
でまあ、16月ぐらい、まあ、1年以上もやってるってことですね、
うん、はい、そうですね、
大したもんです1年以上やったらそれはそのニコールズの日でライブもやったりして、その時にハルポさんに出てもらったもんね、Way to Go のライブで。
あれはいつだ ?3 月だったな。もう
2009年3月25日でした、
うんうん、はい、
ロフトね、
ロフトで、
で、まあ、ロードトゥーティーというコーナーがありまして、それは、ゲストに来ていただいた方にタモリにちょっとずつ近づいていくような人を紹介してもらって、
うんうん、
ゲストをつないでいくというコーナーで、
はい、
いつの間にかなんかこう会いたいミュージシャンとかがたくさん来てくれるコーナーみたいな、
ね、
ただのコーナーになっていってるんですけど、全然いいなと思いますね。
とても楽しいよね。
とてもいいと思います、はい、
面白いよね、
はい、まあ、タモリに気になりタモリに近づいてもびっくりしますからね、
うん、はい、徐々に行こう、徐々に。なので前回ですね、前回のロードトゥーティーのコーナーは、
はい、
キンカウィザー4さんに来ていただいたので、
はい、
今日は、
はい、
はい、
皆さんお待ちかね、ハルコさんをお迎えしてお送りするんですけども、Way to Go Radio スタートということで言います？じゃあ、
はい、じゃあ、
はい、DW ニコルズの Way to Go Radio スタート！前回のキンカウィザー4さんからのご紹介で、なんと今回は Way to Go Radio ハルコさんに来ていただきました。どうぞ。
どうぞ。
おかけください。
はい、じゃあ
ハルコさんです。
はい、ハルコさんでーす。はい、じゃあお願いします。
お願いします。
はい、
ハルコです。こんばんは。
じゃあ岡田さんの方から、はい、ハルコさんの、プロフィールビデオのご紹介を。
プロフィールビデオ？なんかちょっとイメージビデオみたいな感じ
で。はい、はい、ご紹介をお願いします。
はい、ちょっと簡単にではご紹介させていただきます。
はい、はい、じゃあ僕の母校の。効果とか今あり
ます か？今、
流
した
わ。
でも、生なんで。
はるこさんは青木よしのりさんというあの方でいらっしゃって、それのソロ編名ユニット一人なんですけれども、はるこさんというあのユニット名で活動していらっしゃいます、
はい、
97年よりはるこ名義で活動開始で、シンガーソングライターでありながらキーボード全般、ドラム、マリンバなど本当に数々の多くの楽器が演奏できるマルチプレイヤーでいらっしゃいます。はい、あのいろんな方とのねコラボレーションされてたりもしたり、あと CM で作曲とか歌歌ってらっしゃったりして、ご活躍です。
ナレーションな
のも
やってますね。
いらっしゃいます。で、去年あのランプ&スツールというアルバムを発売されて、絶賛そちら発売中です
、
はい
はい、
で今はですね、ゴーイングアンダーグラウンドのキーボーディストとして、
はい、そうなんです、
サポートの活動をしてらっしゃるという
ツアーしてます、
はいはい、
感じですが、
はいはい、そうです。
もう今ツアー真っ只中ですか？
そうですね、ちょうど始まったばっかり。
もう始まったんですね。
そうですね、
お忙しい時にありがとうございます。こ
っちこそ呼んでいただいて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、あのお話し進める前に1曲、曲を見てる方に 見ながら聴いてもらいたいと思うんですけども、
はいはい、
じゃ
あなんかそうだ、あの今日せっかくなんで、はるこさんに質問とか、まあ、僕らにもいいし、質問とかメッセージとかあったら、
はい、
シャープ DW25 のハッシュタグつけて、
うん、
iPhone 買ったばっかりだから。
そうそう。お願いします。
質問ね。
はい。Twitter でお願いします。
Twitter。
じゃあ、一曲、これ曲紹介とかお願いしてもいいですか？
あ、はい。アルバムランプ&スツールの中から、
はい
はい、タイトルトラックですね。はい、ランプ&スツール、どうぞ。
どうぞ。 さん、これモナですか？モナですよね。
あ、そうそうそう、ビデオ。これモナっぽくね、うん、って言ってたんですよ、
ね、すごいいいです。
これは昼間、この日の昼間に、はい、まあ正確に言うと朝から夕方にかけて、はい、ある一本の PV を、あ、まあ、今日最後に見てもらう方の曲の PV を撮ってて、そのまんま夜から朝まで、
もらう。え、2本撮った？一緒の日に、
それは わざとっていうか狙ってっていうことですか？それを一つのコンセプトとして PV 撮ったっていうことですか？
いや、全然
全然そうじゃなくて、スケジュール的な問題ですか？そう、
スケジュールと予算、
予算、
予算の感じ。
同じ人に2個回してもらうから、その日でや
っちゃう。分かんなかった、両方見ても。
監督も照明さんも全部ね、もう1日で
疲れとか微塵も感じさせないです
ね。いやもうすごい眠かったけど、うん、かなり疲れてる。まあ、ナチュラルハイ状態。
なるほど、すごい。
ずっとね、歌ってたら疲れますもんね。
う
ん、
え、これはその朝から撮ってた夜ってこと？
そうそうそう。
で、その前にあの昼ロケっていうかしてたってこと？
そうそう。
あれ、ああいうのめっちゃ疲れるじゃないですか。
ああいう日光に当たったロケってね、疲れるのに。そうそう。あ、
ね、なんか普通の撮影もそうだし、やっぱ魂吸い取られるよく言うけど、
カメラはそうですよね。
やっぱりなんか、妙にこっちはじっとし写真撮られてる時はね、うん、大体がじっとしてるっていうか、はい、そんなには動いてないのに、はい、すごい疲れるし、うん、PV なんか余計にやっぱ動くから。
そうです
よね。俺、あのアーシャの撮影、うん、すごい疲れます。
ああ、ほん
と。すっごい疲れる、ほんと。もう最後の頃とか目しょぼしょぼしてきちゃって。
それなんかライトとかので目が疲れる。
それもあるかもしれない。
いや、なんかさ、目から発想しようと一応するじゃん、パワーを。疲れるよね、すごい。
まあ、しようとしてるんですか？
一応、なんか、しないといけない。一応しないといけないでしょ。
偉
い、
何もしなくても走ってるけど。
そうです。そのタイミングで水飲むみたいな。
ちょっと今
ドキッとしちゃって。
ドキッとしちゃって。
ちょっとしゃくれちゃったね。
しゃくれちゃって。
でもニコルズ、ニコルズの、
はい、
ニコルズの PV も、
はい、
昨日ちょっと夜いろいろチェックして
面白かった。
嬉しい。
いろいろトライはしてやってるんですか。
最近はね、全部大ちゃんの友達が監督で、
はいはいはい、あ、そうなんです。風車のところで撮ってるのがあって、あれどこなのかな。
あれ確か茨城と千葉の間あたりだった、う
ん、ね、僕あそこ行ったことあって、僕そう個人的に風車が好きなんで、最近はあんま行ってないけど、一時期すごいいろんなのを見に、特に
ないですよね、いろんなところ。
関東だと一番多いのがその千葉と茨城のちょうど間の調子、
調子こうとか、
そこら辺のところの前後、
そこまさにそこ
なんですね。すげえつまんない話していいですか？あれ風車って、うん、かなり壊れるらしくて、で、直すのにすっごいお金かかるから、実は、うんうん、回ってるけど全然発電してない風車すごいいっぱいあるらしい。
そう、それはね、実はね、すごい社会問題、
そうなんですよね、社会問題っていうぐらいひどいらしいですよね。
それは何か、ほら、例のあの人、蓮舫さんが問い詰めるやつ、あれでも取り上げられた。事業者だけ、
事業者だけ。
はい、ご覧いただきました。
あっという間でしたね。
それは今、ちょっと政治の話とかしてる。事業仕分けの話
とか。このまま行くとね、どこに行くんだか分かんないようなお題になってましたけど、ライブ&オフツールをご覧いただきました。
はい、ご覧いただきました。
そんな春子さんをお迎えして、ロードトゥーティーのコーナーなんですけども、
はい。
まあ、今盛り上がってた話の続きしてもいいですか？でもせっかくなんで今日は春子さんに来ていただいているので、まあツイッターでも募集してますけど、メンバーからもなんか質問とかがあればどんどん進めていこうかなと思うんですけど、
あのすごく素朴な疑問なんですけど、
素朴な疑問なんですけど
春子さんの由来を知りたくて、
名前
なんで春子っていう名前なんだろうって思って、
それを吉川さんにもお尋ねしました。
そう、お尋ねしました。
まあ、木をてらってちょっと変わった名前をつけようと思って、うん、女の人は何々子、うん、愛子さんとか、うん、こっこさんとか、いろいろね、子がつく、まあ、子がつかなくてもね、下の名前だけの言い訳な人から、うん、シンガーソングライターからね、いろんな人がいるわけですよね。そういう中で一人、あれこれ男じゃんみたいな、うん、そういう引っ掛けみたいな、本当に。 軽い気持ちだったし、
なんかちょうどツイッターで横ルズさんという人が女性かと思ってましたって書いて
ちょっとそういう
人も結構そうそうそう
ね言われ
あそれはでも春子さんからしたらしめしめ、
ね、狙い通り
そうですね。茶室でいうあのお茶の茶室でいうにじり口って言ってもらう狭い
こういうとこだった
すごい例え、
ちょっと変な感じでこう出会いたいっていうか
そのバッてこういうドアではなく
なくて、そうそうそうそう、こんな感じのそうこんな感じで出会うから、そうするとなんかそのモヤモヤがある時にね、はい、あこういう男の人でこういう歌歌ってるんだで、いろいろ疑問が解けた時になんかスカッとしたと同時になんか初めての出会いみたいな、なるほどしないかなっていう。
他にいないですもんねそういう人。う
でも合ってるからいい。すごくその音楽にも、
う
ん、名前が
そう、うん、音楽にも合ってる、
そこがすごいな。
それは嬉しいですね、うん、まあ最初なんかそういうちょっと毒のある感じでも行きたかったっていう、うん、どこが本当なのかですね、うん、いろいろあって、うんうん、だから始めた時は結構今よりももっと実験的なっていうか、うんうん、結構いろいろ面白いみたいな感じですね、うんうん、
なるほど。
でもリーダーニコルもね、そういう意味では、
は
い、危機を狙った
そうね、ちょっとハスから
グング
ンってさせてみたいな。
そう、僕最初考えた時はそのアルファベットの小文字で長いみたいなバンド名多いじゃないですか。なんか多分そういうのと一緒にこうラインナップみたいなので並んだ時に、アルファベット大文字ドンドン、カタカナドンドンドンドンみたいなのが目立つかなと思ったのもあってこれにしたんです。
でもソロシンガーソングライターだとやっぱりもし本名で言ったら、うん、やっぱその漢字で男性の名前で本名でっていう人やっぱり多いから、その中で並んでも絶対あってこうね、
地味だもんね、
うん、いい意味で浮きますもんね。
本名は地味だよな僕も渡辺大輔でやってて非常に地味だったひらがなにしたりカタカナにしたりいろいろしましたけど、
そうだよね、
全部地味でした、
ね、確かに、
はい、
なるほど、
はい、
はい、
じゃあ質問いくつかしますか。
あ、はいはい、
風は
どっちから？ツイッターから。
ツイッターから。
ツイッター
から。もう来てる。
あ、すごいね。
風は治りましたか？
あ、そうそう、ちょっと4日ほど前に。
大ファンですね。
そんなにね、ひどい風邪じゃなかったんですけど、あ、まあほぼ治って。
あ、本当ですか？
でもちょっと今鼻だけが残ってて、
ちょっと鼻水が出そうだったら一時退場していただいて。
ちょっと1時間分噛んどいたんです
すごいな、噛みだめ。
あとあります、は
い、あとね、これ名前も言った方がいいんですかね。
まあ言ってあげ
たら。
トゥーティッキーマさん、
うん、
トゥーティッキーマさんが
なんでそん
なに
ハルコさん、マイボトルですねだって
そう
そう、さっきもその話題をしてたんです。
そのアピールを、
あ、これはあのお客さんからもらったんですけど結構使いやすくて使ってて、
いいね、
ホット、冬は特に熱々のなんだろう、カモミールティーとか、結構ハーブ系を朝入れて、そうするともうね、夜家に帰ってくるまでずっと熱々だから、普通に自販機とかでね、あったかいの買ってもすぐ冷めちゃう。
そう
だ
ね、
大結構ね、中途半端であったかいから、あと熱々を、
うん、熱々好きですか？
熱々好き、すごい熱々
それ飲めない
よね。ほとんど飲めてなくて、なんかこの辺りにちょっとだけ出して、
あ
かわいい、
冷ましてから飲む。最初は電車の中で、
かわいいんだ
けど、危ないやつ。
その時カタンって揺れたら危ない。
そう揺れたら危ない
。
そうそうそう、
ライブでもマイボトル使うんですよね。ライブ、
あ、ライブでもそうね、あのアウトドア系の水用のボンダー使ってて、それはね、ライブハウスのカウンターで、うん、よくほら、水シャーとか出してね、お酒作る時に、 あれをライブ前にもらって、
はいはいはい、
そう、
経済的、
うん、そうそう、本当に そっちもあるし、
エコ、
エコだし、
まさに、
そうです
ね、
まさにそうですね、はい、じゃあ質問私していいですか？
はいはい、いいですよ。
あの、ハルコさん、もともとそのドラムでバンドをやっていて、
う
ん、
で、
その後ソロ名義でじゃないですか、うん、そのドラム、まあでも全部の楽器をできるから、
うん、
曲を、そう、曲を作る時って、
はいはい、
例えばリズムからとか、
うん、
もういろいろですか？なんかどういう、
まあ最近はでもピアノで作ることが多くて、
うん、
でも前はなんかギターここに持ちながらこうやってみたいな感じで、こっちでこうなんかこう横乗りな感じっていうのを確かめながら、なんかこっちばっかりで作っちゃうと割とこう行儀良い歌になっちゃうので、こっちで悪い感じ出してみたいなちょっと中和する感じで、そういう曲がいいなって。
あでもやっぱり今はその、コードとかメロディーを先に作って、でも今自分で作ってる音源を自分でドラム叩いてたりもしますもんね。
僕自分のスタジオを自分の家の中に作ったんで防音して、
う
ん、
お
でそこでまあドラムも結構ゴリラに叩いちゃって、
もう生のドラム
セット
も、そうそうドラムセットがあって、
すげえ、
でもなんかちょっと変わっててハイハットとスネアだけがあるみたいな、だからドン、うん、ドンドンっていうところだけ最初に打ち込んでおいて、
お
ドン、ドンドンに合わせてなんかそれを聞きながらチッチッタッチッチッチッ、結構この特にハイハットなんかは人間のノリとかの方がコンピューターで聞く、ね、きっちり打ち込んじゃうとちょっとつまんないっていうか、そういうのがそうとか、そういう変なことよくやってます。あと、いろいろレコーディングした後に最後にドラム入れたりとか、昔はよく
そ
んな、
それ結構その一人でレコーディングする人はそのやり方やれとか言いますよね。斎藤和義さんもそうやって最初に斎藤和義さんも歌から取っちゃって最後にドラム入れたりとかするらしい
です。自分だからね、いいよ、
そうそうそう、いろんなやり方、なんかもう順番なんて関係ないやって感じで、僕基本的にそのはあるかもしれない。フォーマットがない中でやるのが好きで、だから春子っていうのもなんか別に男でも女でもそういうフォーマットもどうでもよくて、ただ音楽をやってる、はい、もう人間かどうかも別にどうでもよくてただそこに音楽があって、それに対して男だ女だかとか先にどれから録音してとか曲から作って詞から作ってとか、そんなのも全然決めてない、順番を気にしないところがあるから
。いつぐらいからそうなったんですか？最初からそうではないですよ、
まあ、春子を始めてか ら, てから
どんどんそういう風になっていったっていう、
まあ、でも最初からそういう面白いことがしたいなっていうのもあって、
それは本当に、面白いことが、したいし、なんかありきたりなメロディーとか詩じゃなくて、あんまり普段出てこないような詩とか、メロディーを使って、だからまあコード進行もちょっとよく僕はこだわっちゃうんですよね、だからこのそういうアカデミックな、ちょっと変わったコード進行は鍵盤の方でやって、そればっかりでやっちゃうとそっちばっかりになっちゃうんで、こうなんでよ、こうちょっとスイングとかグルーブする感じはギターで、なんかいろいろ
すごいよね、全部できちゃうんだなって
でもね、僕ね、ギターとかベースはね、もう最近あんまやれなくなってきて、なんかやる気がっていうか周りにやっぱ上手い人がいっぱいいるんで、特に最近一番新しいアルバムがランプ&スチューっていうのは結構ジャズの要素を取り入れたんで、ジャズっぽいギターとかもね、ベースで4ビートとかだとやっぱりちょっと自分じゃ全くできないんで、もう基本的に叩いたりこうピアノもね、打楽器といえば打楽器も、あと木琴だったりマリンバ叩いたり、それ叩く方だけは全部自分でやって、弦が見えてる楽器は
見えてる、
そうピアノは一応弦があるんだけど弦
見えてないです
よね、隠れてるのはやって、見えてるのはやってない。
でもピアノでいろいろできたら、それをね、ただどの音が鳴ってるか分かってるわけじゃないですか、
はい、
そのね、このコードの時にはこの構成音でっていうのが分かるから、それで、ね、置き換えるだけっちゃ置き換えるだけですよね、ギター
に
だから、なんかさらっとできちゃいそうな感じしますけどね。
やっぱピアノが面白くなってきて、ピアノをやっぱやってると意識がそっちに行ってるっていうのもあるかも。
最初って どっちなんですか？一番最初に僕
やっぱ一番最初はピアノ、
ああ、
ピアノが母親がね、ピアノ教師でっていう、
そう、
そこはちょっと恵まれていた、普通にある町のピアノ教師で、小学生の男の子の子が習いに行くって感じで、僕も幼稚園ぐらいから母親に習ってで、 でも小学生、中学上がるときにもう親と喧嘩して、クラシックじゃなくてロックをやりたいとかみたいな感じで、そう、それで最初ユニコーンのこうアベビーさんとかを憧れて、なんかもうこうやって弾くぞみたいなね、ソフトバレーって知って
ます？あ、知ってます、知ってます、あの
左右対称のこうやって弾く人
がいるんですよ。
まあ、そうです、まあ、そこは極端なんですけど、まあ、で最初思ったんだけど、なんかドラムの本当に男らしい方が面白いなと思って、
で、まあ、ドラム始めたんです
か？バンド始めた時はもう最初からドラムで、
あ、そうなんだ、
だから20代になってからまたピアノ弾き出した
、はいはいはいはい
はい、じゃあ続いて質問いいですか？
はい、
まあ、あの春子さんの音楽のルーツが知りたいですね。何千回も質問されてるかもしれないですけど。
いやいやいや、ルーツはまあいろいろありますけど、やっぱり 一人多重録音をしてる人はすごい好きですね。だからあのビートルズね、
好き、はい、彼です
か。あ、そうか、そう
ですか。僕、まあ、僕も好きですけど、彼のが好き、彼の前であまり好きって言えない、はいは
いはい、そうだった
ね、すごい好きなん
です。あ、そっか、はい、前ポッドキャストだったから誰が喋ってるのか。
そうなんです、
そう
なんです。
混ざっちゃいますね。そうそうそう、ビートルズで言うとやっぱポール・マッカートニーですね、はいはい。
出ました、ポール派。
まあ、ポール派。
いや、あの、この間
すごいテンション。
僕はちなみにジョージ派なんですけ ど、
あ、なるほど。
あの、この間すごいビートルズ好きの人と一緒に飲んでて、それでポールを悪く言うやつはダメだみたいな話をすごい、それで盛り上がったんです。結構そのビートルズマニアみたいな人って意外とポールをあいつダメだみたいに言う人多くて、まあ、多分ソロ作があんま良くないとか言ったりするかもしれないですけど、僕はあのポールは、俺ポールはやっぱ中期以降のポールが の、 あのメロディーセンスがものすごく好きなんですけど。
っていうとウィングスよりも、
いや、ビートルズ
時代の、あ、ビートルズの中に、
はい、ウィングスの話は、まあ、あの、また長くなるんで、
でもビートルズはね、ちょっとだけ話すと、はい、後期は結構ポールが
そうなんです、
結構頑張って作って、ジョン・レノンがたまにちょっとつまんなそうな顔してる時ある。ビデオとかで。
そうなんです
よ。そうそうそうそう、
俺はロックンロールやりてえのにみたいな。
そうそうそうそう。そう
そうそう。まあ、ビートルズはそのね、確かに自分たちで多重録音していってってあの走りというか、うんうん、
そうそう
ですよね、うんうん。
で、ソロになってポール・マッカートニーはやっぱりそれを気づいていったっていうか、実験精神を一人でどんどん録音していく。そうですね。
やっぱり ビートルズはルーツの大きな一つ。
まあそうですね。
結構そのコーラスワークとか、うん、ハルコさんの、うん、聞いてて、うん、すげえビートルズ。
あ、
そこは一番これ分かりやすいビートルズ感かなって思ったりもするんですけど。
へえー。そうですね。最近でもあんまコーラスそんなに凝ってない。
あ。でもその
コーラスワークは好きではあるけど。
あとその主メロに対しての。うん、別メロラインがなんか楽器が入ってき方とか、そのそっちのラインがすごいビートルズとかだったりとかっていうのをすごい思います。
僕ね、もう実はビートルズどっぷりではないんだけど、でもポップス全体はビーチボーイズのブライアン・ウィルソンとか、ああいうのもすごい好きで、そういう意味で言うと裏メロフェチなんですね。実際のね、みんな歌を聴いてそれがねメロディーだと思ってるけど、実は歌の裏にいろんなメロディーが溢れていて、まあ全くメロディーがない、全部伴奏だけでね、歌だけがメロディーっていう曲ももちろんあるけど、はい、なんかなんとかラララララみたいな、いわゆるオブリっていうね、オブリガードとかだったり、そうそう、そういうの好きですね。
その点が僕と全然違うかもしれないです。僕もう主メロしか分かんないというか、その僕アコースティックギターで 作詞作曲、作詞作曲っていうか作曲するんですけど、でアレンジはバンドのメンバーに任せてるので、はい、そうなんですよ、今言われて気づきました。その主メロ以外のメロディーは、うん、あんまり考えてないな
と。 あと、はい、そう、裏メロは結構ね、やっぱ鍵盤をちゃんとやってる人が考えないと結構危険なの。
あ、
構成はちゃんと分かって
る、気持ち悪くなっちゃいます、
ね、そうそう、すぐこうメロディーとぶつかっちゃって逆に歌を良くなくしちゃうことも。
それはね、ケンちゃんがやってくれて
る。あ、
ピアノ弾けないですけど。
あ、いやいやいやいや、でもそういうね、全体が見えてる人じゃん、一人、
う
ん、
そうですね、見た方が。この流れでじゃあライブのお話一回聞いちゃいますか。近々ですとライブが、あ、でもハルコさんのライブはないんですか。
ハルコさんのソロのライブはなくて、
そうですね、今ちょっと雪道、雪に埋まってるライブスケジュールが。
なるほど、雪に埋まって溶けない、溶けた頃に見えてくるかも。
見えてくると思います。
じゃあ溶けた頃にハルコさんのホームページを
見てみて、ね、雪解けを待って、
ね、雪解けを待って、
ハルコさん、ステージにいるハルコさんを見たい人はどうしたらいい、うん、なんか見れる機会はありますか。
サポート、
あ、そうですね、ゴーイングアンダーグラウンドのサポートを今やってるので、うん、
はい、
はい、
ライブは明後日横浜であるんだけど、ちょっと売り切れちゃったので
、あ、すごい、
し明後日日曜日に新潟でありますね、
はいはいはい。
それ以外も3月、4月とずっと全国くまなくツアー回っていて、
はい、全国の方見てらっしゃいますかね、
うん、そうですね、
はい、
スケジュールを、Going Underground の、あのホームページに行ってみてください。
なんか噂によると、うん、僕らのツアーファイナル5月5日クアトロの前日、
う
ん、
そうですね、前夜祭として。
もうとんでもない、
怒られます、怒られます。
いや
ゴーイングのお客さんに怒られちゃう。
いや、ほんで
日比谷のね、野外音楽堂で、はい、 やります、
はい、それがツアーファイナルになる。
そうですね、5月4日
なるほど、
はい、じゃあ5月4日と5月5日は2連チャンで、うん、ライブに行きましょう。
はい、はい、ぜひ来てください。
結構アグレッシブにやっちゃうんですか。
あ、結構ゴーイングはね。
私一回弾いたんですよ。
はるこさんが
弾いてるの、たまたま、たまたま見に行ってたらはるこさんが弾いてて、知らなかったの、リキッドで弾いたんですけど、は
いはい、アグレッシブに弾いてるの、びっくりした。
どこか撮
影やばいわ、みたいな
感じ。僕は割と冷静。
割と冷静。あ、そうなんだ。
あの、歌ったんです、途中で。あのメンバー紹介の時に、歌った時、あの、さっきの曲歌って、その時に、あ、はるこさんだって思った。
知らないで見てたんだ。
あれ、キーボード、あれと思って。なと思ったら、いや結構意外だったから、はるこさん
予想してなかったわけね、まずね。
まあ、Going と、なんかちょっと接点はあんまり、
もともとなんかつながりあるんですか。
もともとは、ドラムのジョー君っていう、まあ、本名は河野武博って言うんですけど、あだ名がジョー君っていう人がいて、彼は Going の中でも一番こう、ちょっと柔らかい系な、で、2割ぐらい曲も作ってて、Going が。で、その彼の作った曲の時は、Going がちょっとこう柔らかいモードになるとか、すごいね、ドラムなんだけどやっぱ僕と似ててピアノも弾けるし、そうそう、バイオリンも弾けたり、なんかちょっと面白い子 で、その子と実はその子はドラムなんだけどソロを1回出して歌うの、その時去年の春に2人きりでツアーを回って、そこから仲良くなって、その流れ で僕全然もともとサポートキーボードとかやらないんで、でもその流れで頼んでくれて、ちょっと夏フェスだけっていうつもりで最初出たら結局面白くなってきて、
見てみた。
でも今ライブのたびに初期の頃のアルバムを一日一日ずつ全曲カバーするっていうやつをやってて、毎回毎日
めっちゃ大変じゃない、
毎日15曲ぐらい新曲で、でもその日限りっていう、
すごい。
ここ1ヶ月ぐらいずっとね、結構朝までこう覚えたりとかして
、1ヶ月何100曲何
もう、
ね、100曲ぐらいね。
そうそうそうそう、
すごい。
結構彼らと一緒にやるようになってもうね100曲は超えてる。
わ
カバーとかも含めてすごいね、展開が早いんですよ彼らは。リハあんまりやりすぎないっていうかね、パッパッて1回やっただけで、はい、もう本番みたいな。すごいです。ちょっとそういう意味では男らしいっていうかね、潔い人だったんです。
そういうのってやっぱ自分の活動とかに影響って出てくる、したりするんです
か。まあこれから出るんじゃないですかね。
あ、そうですよね、うん、僕は一切そういうのをやったことないので、まあ彼らは今までいろんなバンドやったりサポートとかもそういうのやったりしてるから分かると思うんですけど、気持ちが僕は全くそのこの DW ニコルですけどやってないので、ちょっとどういう感じなんだろうなって。キーボード弾けないしか
ない。そうだね、
サポートを
してもらう。
でも、ニコルスはやっぱりそういうね、最初、会いにっていうね、はい、曲で、はい、なんかライブで聴いて、すごい歌詞とかにもハッとして、でもそういう一人で最初やってる感じ、あの時はほら、なんかハートも吹いたし、
そうですね、
ちょっとフォークの人が一人でやってるのに、みんなで協力して、なんかバンドサウンドになってるっていう姿がすごいいいなと思って、
ありがとうございます。
そうそうそう、その形はすごい変えないでほしいな。
キーボードの練習はやめます。
キーボード持ってたの。
いや、俺もなんかサポートとかしないで支えてもらったばっかりじゃ悪いじゃん。なんかこうたまには誰かを支えないといけないじゃないですか。
あー、でも支えてみて初めて分かることもあるかもしれない。
何ですかその意味深
な。なんだそれ。あー、びっくりした。
やめた。今日
入ってきた瞬間にこうカメラの位置すごい頑張って
やった。そうですね、なんか
ちゃんと支えてる。
いや、お客様が来るときは失礼があっちゃいけないなと思っていろいろ考えて
あれですよ、会いに行ってとこもいいし、あと1秒でも早くって歌、
最近のです。
あれは新しいアルバム、あの曲いいです。
ありがとうございます。
なんか、いやサビのメロディとかね、ビデオに出てる女の子ね、可愛い。
そうなんです。
そこか、
そこ
か。あれだよ、はるこさんのあのビデオに似てますよね。カメラ持って道を歩いてる
感じ。あ、似てると思
ってますよね。
そう、いや、僕作ってくれてるね、土屋くんという監督がね、やたらと
土屋隆俊。
あ、そうか。
僕の先輩ですよ。
あ、ギターが。あ、先輩。
土屋先輩、僕の大学の先輩です。
大学
の。
出た、すごい。
土屋が撮ってる。
土
屋。うわー、面白い人ですよね。
そう、とっても明るい。
とっても明るい。
土屋の卒業制作の手伝い僕してたんですよ。
あ、本当に。あ、じゃあ映像志望だった
の。だから、さっきセッティングとか。
カメラ位置とか。
で、僕の PV は今僕の大学の同級生が撮ってるんですけど、彼もそのツッチーとは つながってる。そのセップっていう、まあ、PV の制作会社でバイトしたりしてた。
あらあら、
須藤君じゃないですか、ね、また違う、
中屋さんですか、
中屋さん、
中屋さん、ああこれ出たことあります、
このロードトゥーティーのコーナーに出ていただい
た最初の僕も先輩なんですよ。
そうなんですね、
先輩
すごいね、ひげもじゃーで
花柄で、
花柄が大好きなの、もうリュックが花柄だった、
全部が違う柄の
花柄がリュック作家
で、中屋さんも来てくれたとかあるんですよ、
そうなんですよ、
あーすごいびっくりした、
そう
なんだ、
そっか、そうそうそう、
なんか嬉しいな、
でもそういう土が撮るビデオは結構ね、爽やかなのが多いんですけど、僕ら共通点はそういう爽やかさだね、自分で言うなって感じだけど、そこやっぱね、共通点として、
爽やかさの裏に潜む
悪意、
ニヒリズムみたいな、
悪意、
悪意、
悪意では
ない、悪意はないでしょ、
あ、ないそうです、
悪意はないですよ、
なんか質問で、そういえば、はるかさんって装飾系男子ですかっていう、今風な質問が来てましたけど、
あ、僕はね、装飾系に見えて、まあ、肉食かもしれない、まあ、断定はしないですけど、あれなんですよ、ロールキャベツ男子です。
最近流行りになった ですね。
あ、知らない。
つい昨日話題になってた、
知らない、
周りは野菜で、一見装飾っぽいけど、
中
は肉っていう、まあ、そう。ロールキャベツ男子っていうのは、
そうです
よね、それなんかずるいね、うまいことね、一番いいんじゃないですか、でも
逆だったら嫌だもんね、だ
って嫌だもんね、
肉食系に見えて、
まあ、開けたら野菜だったなんだみたいな、
そう、そういうのが、それなんていうか知ってるんですか、僕が考えたんですけど、
はい、あ、お願いします、
豆腐ハンバーグ男子
ハンバーグだと思うだろ、豆腐じゃんみたいな、
そうそうそうそう、
すごい流行りそうですね、
そういうのがっかりしちゃうんですか、
いや、なんか男らしい方がやっぱいいんじゃないですか、
まあ、やっぱりね、ぐいぐい引っ張ってくれる方がね、最初やっぱりどっちかっていうとね、きっといいんだろう、
いいですね、ロールキャベツ男子、
豆腐ハンバーグ男子、面白い、
面白いですね、これ
豆腐ハンバーグ男爵って言いたくなります
けど、あー、男爵、わかんないけど、なんかわかる、
可愛くない、豆腐ハンバーグ男爵、
男爵、
そうか、
そうですよ、人を静まりしちゃった
これ聞くね、この残ったそのさ、テーマっていうの
も、あ、そうですね、
はい、
じゃあ、渡辺写真館っていうのでやってる、その、はい、そのやっぱ 古くてもいいものは残していきたいみたいなのがあって、うん、なんかハルコさんにとってその、うん、残していきたいものみたいなのが
あ
ります、はい、
あ、僕はそのなんか物を大事にするっていう、こう、うん、ある意味エコ的な考えっていうか、そういうのはその結構3年ぐらい、はい、そのこの前、ね、出た妻の金華ウィザー4と一緒に音楽とエコのイベントをずっとやってるので、結構いろいろ考えたりして、いろいろイベントで専門家の人にもなんか話を聞いたりして、だからよく家族っていうか夫婦でも会話になるんですけど、去年の冬に金沢でその聞こえるシンポジウムって僕らがやってるイベントをやった時に、金沢って町屋っていう、京都にも多いけど、はい、要するにまあ古い民家を大切に取ってるのがすごい多くて、で町屋をちゃんと残して改修して、で新しい若い人とか紹介してっていう人にゲストに来てもらって喋ったりしたんですよ、そういう意味では残したいのは町屋とか古いお家、
最近でもね、古民家を改装してっていうのも流行ってますよね、
そうそう、若い人もね、そういわゆるこうリノベーションしてっていうか、崩れそうだったらまあ耐震
をしたりとか、
でなんかやっぱりその金沢も、なんだろう、何千軒って町屋はまだ残ってるんだけど、年間300軒ぐらいずつなくなっていってるみたいで、まるでなんか絶滅危惧種動物みたいな動物も家も同じだなと思って、
すごい、そんなにあるんですね、逆に、
そう
年間300件なくなっちゃう、
そうそう、なくなってるみたいな、そう、でそれをちゃんととどめようとしてる人がいて、東京も本当はね、昔はあったんだけど、やっぱどうしても空襲にあってしまったので、でも金沢はそういうことがなかった、繊細にならなかったか、残ってるっていうのもあるんだけど、だったら、で、お家にもね、お邪魔したりして、すごい、よかったんですよ、で、さっき僕、その動物も家も一緒だって言ったけど、はい、そうすると生きてるものも生きてない、いわゆるこう人工物もまあ残していきたいっていう意味では一緒だなと思って、もっと言うと最終的に残るのはどっちかって言ったら人工物なんで、僕らはやっぱりね100年かかんないぐらいで亡くなっていくし、でもまあ子孫を残していくんだけど、そのものはすごい残ってて、そうするとなんかこう僕らは結構物を買ってポイポイ捨てちゃうけど、 実は僕らよりもすごいね長生きするしもう者たち敬うべき者たちをポイポイ捨ててるんだな。だからなんかどっかで人間様が偉いみたいな思ってるかもしれないけど、全然逆なのかもしれないなって。
そうですよね。
あもう物って結構とね、そういう意味でと大事にしたいなって。で僕のこの、 あのさっき紹介したランパンの質って曲とかアルバムは割とそういう歌詞も結構多くて、なんか残っていく、これからも残っていく者たちを同じように使って、はい、なんか懐かしいものとか大事にして入れたらいいよねっていう、そういう歌は結構。
なるほど。今日はるこさんのゲストぴったりでしたね。
本当ですね。本当に。じゃあまあ縁も竹縄ではございますが、
そろそろ時間があれです。
次のゲストの方、ね、紹介していただきます。
そうなんです。次のね。
それが先でいいんだよね。
それ先でいいですよ。
はい。じゃあロードトゥーティーの次の、
ですね、じゃあ森田和義さんっていうのは嘘
だ。おお、いきなり言ったかと思いました。ゴール。
いや、タモリさんは難しいですよね。結構ね、なかなかだって出る番組だよね。
そうです
ね。まあ、じらさずに言うと、はいはい、ですね、4人組ですね。
じらしてるじゃないですか。4人組。
4人組。あ、でも初です。
バンドってことですね。
いっぱい来るの初じゃない？
何のことか分かんないよ、ま
あ、そうか、4人組だから。
はい、はい、Going Underground。
マジで？
マジですか？
マジですか？
はい、そうなんですけど、ちょっとね、そう、これからアルバムが出るんで、
はいはいはい、
あ、でも
そういう意味、そういう意味でもすごいあの宣伝しに来てもらいたいぐらいなんだけど、すごいキャンペーン
忙しい
です。忙しいんで、ちょっと全員は来れない。
いや、もう全然、もう本当
でもいいですよ、もうタイミングとかもう吉永タイミングで、
あと吉永
皆さん、あ、いい、ボーイングにとっていい時で僕らが合わせるんで、
まあ、う
ん、
嬉しい。
もしかしたらボーカルの人がやっぱね、一枚使って
ない
ちゃ
うんで
来れないかもしれないけど、うん、まあ、メンバーそれぞれキャラがすごい面白いんで、うん、ね、
アルバムの話とかも聞きたいです
ね。あ、それはすごい、
うん、でもこのシリーズ結構ね、バンドがなかったから、
あ、確かに。
そうなんです。
今度のアルバムね、日高さんプロデュースですね。アルバムじゃない、ミニアルバム、
あのね、アルバムのうちの何曲か、日高さん、
うん、
そうですね、セルフプロデュースもあるし、僕がアレンジした曲も3曲ぐらいあったりして、
また一歩、タモリに近づきました。
はい、はい、ありがとうございました。
まあ、今日は本当にたくさんお話聞かせていただいた
ので、
は
い、
ありがとうございました。
そして、まあ、最後にもう一曲、DVD を見てもらってお別れになるんですけども、はい、なんかあれですか、言い残したこととかないですか？
ちょっと待ってください、
はい、
ちゃんとね、用意、
あ、ね、
はい、
女子2人は、
はい、
AKB より可愛い
っていうのが、ね、書いてあるんですけど、
書いてある男子2人も爽やかだし、
あ、
すごいいいですよね。
ありがとうございます。AKB 引き上げ出しちゃうんですね。
いやもう
すごいでかいとこ出ちゃった。
歴史的に100点バンドだと僕は思います。
あ、
ありがとうございます。売れてほしいです、本当に。
ありがとうございます。
もっともっと、
はい、
はいそんな感じ。はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ紹介してもらったら終わっちゃう、
はい、紹介してもらって終わっちゃいますけど、
そうですね、じゃあ先に紹介してもらって最後に俺、はい、ありがとうございましたって言って終わりましょう、
はい、最後にお礼って言ってなんか、はい、子供に言うみたいな。
違うっすね。じゃあその曲紹介をお願いします。
はい、僕はるこで、はい、トゥートーンという曲をじゃあ最後に聴いてください。
はるこさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでございまして、第16回 Way to Go Radio、 やりましたね、この間ね、
はい、はい、公開収録、はい、
楽しかったでした、
は
い、
う
ん、
楽しかったですね、うん、これはあの違う日に今エンディングを撮ってます。
はい、そうです、
振り返ってみて、
言ってみて、
うん、今はリハーサルしてたスタジオで撮ってますね。
そうです、
は
い、そうです、
リハーサル終わったんでもうパッと喋ってもパッと
片付けることがない
。でもあの春子さんすごいいい話聞きましたね。
本当よかった、
うん、なんか音楽の話もそうです、それ以外の部分でもすごいいい話、
もっと話、
いやでも春子さんの人柄が結構見えて楽しかったよね、うん、
豆腐ハンバーグね、
相当
豆腐ハンバーグは相当おもろかった、ね、
いやでもあれで好きになっちゃった人いっぱいいると思う。もともと好きな人もね、春子さんのこと好きな人も見てたと、見てたり聞いてたりしたと思うけど、うんうん、すごい、まあ、ある意味魅力が引き出た瞬間だったんじゃないですか、
う
ん、
は
い、
そうですね。
でじゃあ来週、うん、来月か、はい、来月、次の WaitGoRadio はあのツアー中なんで、うん、まあ、ツアーに向けて今もう リハーサルも重ねてましてですね、はい、すごいいいツアーになると思うので、はい、まあ、ツアーで会えるみんなは、ね、例のハガキ持って来てください ね、
う
ん、
そうですね、
はい、お楽しみにしていてくださいませ。
はい、はい、
じゃあ最後にりっちゃんのノリツッコミで、今日は締めたいと思います。
何に何か言わないとツッコめなくね。
りっちゃんはあれですもんね、いつも顔を洗うときはもうぬるま湯でしか洗わないですもんね。
そう、いやもう顔洗うときはぬるま湯に決まってるでしょって、本当にぬるま湯で洗ってるもん。全然いない、
まあまあ、僕のせいですね今。よくできました、
はい、噛み倒したけどね、はい、
噛み倒した
大丈夫です、
はい、
じゃあ皆さんも1ヶ月乗りツッコミの練習を怠らないようにしていただいて、はい、といったわけでございまして、また次回のウェイトゴーレディオで会いたいと思います。さよなら。